満タンの電車に揺られて嫌になってた。巨大な街の一部になる、それだけじゃないんだ。君の居場所になりたい、味方になりた
い。ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、イチオシグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー TYT 77.6 FM ブラウン CD 77.6。
11月7日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で、生放送で行政書士そして就活商談士の神川雅史がお送りいたします。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm。 レディオ TYT のホームページはですね、 776fm と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオはですね、新札幌です。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後まで神川雅史にお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスです。未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。さあ本日はですね、遺言について、遺言についてお話をさせていただきます。その前にラジオのお聞きの皆様、先週3連休もありましたけど、いかがお過ごしでしたでしょうか。私の近況はですね、金曜日は の夜は24軒のペニーレーンで、24軒のお店のバーンさんの主催のライブに、これはあの出演ではなくて、観戦に、観戦戦ってないな、観覧に行ってまいりました。6組だったかな、演者さんがですね出演されて、もう皆さん最高のパフォーマンスでしたね。中でもあのこちらでも月曜日午後10時から、カリネコ的無線っていうのかな、カリネコ的無線という番組を担当されている、借りてきたキャッツさん、最高でしたね、素晴らしかったです。はい、で演奏中にせっかくだから MC でこのラジオのねなんかお話ししたらどうかなと思って聞いてたんですけど、なかなか MC でラジオのことを言っていただけなくって、で私は最前列でラジオラジオって叫んだんですよ。でなかなか気づいてもらえず、で思わずラジオ局長の丸さんって叫んだらあの、ボーカルの田村さんかな気づいていただいて、それで私たち新札幌でラジオやってますっていう MC が入ったんで、あよかったよかったと思ったらそれだけでしたね。レディオ TYT の番組名とか言っていただけるのかなと思ったら、ラジオ聞いてください、それちょっと残念でしたけどね。はい、で昨日はですね、先日開催された NPO 法人、はい、正式名称は特定非営利活動法人石狩国際交流会主催で、共催は石狩市ですね、そのイベント第15回ワールドフェスティバル2017 in 石狩、その慰労会に参加させていただきまして、で会場は石狩市は番名黒にあるレストラン喫茶富士というお店で行われまして、はい、楽しかったですね。もちろん外国の方も大勢いらして、で会話が英語なんで、はい、私の拙い中国語が通じる方はお一人しかいませんで、私が英語喋るとルー大柴のように、ルー大柴だっけのようになってしまいますけど、古いか。そしてなんと、私は弾き語りまでさせていただいて、やはり外国の方もいらしたので、さすがに就活の曲はやめて長渕剛を演奏させていただきました。でも一番盛り上がったのは、あの本番では演奏しなかったんですけど、リハっていうかあの音量合わせ音合わせの時に軽くワンフレーズだけ歌った坂本九の見上げてごらん夜の星をはですね、まだ要するに宴会は始まってないんですけど、なんかその曲が一番盛り上がったですね、うん、やはりそのお客様っていうかに合わせてこうやっぱり選曲しなきゃダメですよね。そしてこう、席がねお隣だった石狩市の市議会議員の方ともね就活の話をがっつりさせていただきました、うん、とても昨日はね有意義でした、うん、弾き語りのための機器とか機材とかもね、私の事務所から運んでいただいて、うん、本当にありがとうございました。お世話になりました。そしてごちそうさまでした。なのでまだ少しお酒が残っております。はい、先週ですねお話ししました、先月の10日 にですね、私あの USB メモリーをなくして、でサンピアザのインフォメーションに届けられて、その後厚別警察署に届けていただいたっていうお話させていただいたと思うんですけど、いやありました、うん、で気になったのは USB メモリーなんで、中身を確認するのかな、中身は何が入ってるんですかって聞かれるのかな、聞かれませんでしたね。本当に USB の外見で何ギガ、要は容量はいくつですかっていう、それくらいですもんね。あと USB に書かれてる、記載されてる文字は何ですか。でそれですぐ、まあ、受け取り受領書を書いてですね、で身分証と印鑑をして、で受け取れたということですね、うん、でちょっと調べてみたんですけど、物をなくしてしまったり拾ったものを届けたい、要は取り扱い時間と場所は、まあこちら近辺でしたら厚別警察署24時間受け付けてるんですね、なくしてしまった拾ったものを届けたい、うん、24時間受け付けてます。で届いてるものを受け取りたいときは平日なんですね、平日の8時45分から、午後5時30分まで、うん、で上記受付時間内に来ることができない場合は、あ、料金着払いで送付も可能なんですね、送ってくれるんですね。で受付時間内に電話をすれば、その平日取りに行けない方は送っていただけるそうです。まあ、落とし物をしたらまずは最寄りの警察署ですね、あと交番に届け出るとまず、うん、で、最寄りの、あ、旅行先でもですね、最寄りの警察署交番で届けでは可能というところですね。はい、で旅行先等を管轄する警察署に問い合わせた場合、早く見つかる可能性がまあ高くなりますわね。で落としたものがキャッシュカードやクレジットカードが悪用される恐れのあるものの場合は、必ず発行元にやっぱり連絡して使用停止の手続きですよね、うん、でもしこうスーパーなど店舗やバス、公共の交通機関の中で落とし物をしたら、まずはやはりそのスーパーや店舗やバス会社に電話で確認してみましょうと。で届いていなければ警察署もしくは交番に届け出ると。でお店によっては1週間分まとめて警察署に届けられることもあるのでですね、やはり最終的に警察署に受け取りに行く、見つかればですね、届いていれば、はい、ですからこちらのサンピアザは確か3日間だったかな、預かって、サンピアザの警備室だったかなに預かって、3日後に厚別警察署に、届け出ると、サンピアザさんがですね、はい、というような形ですね。一曲おかけいたします、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも構いませんのでメッセージお待ちしております。さあそれでは1曲目ですね、私の曲で、申し訳ありません、備忘録マイメモランダムをお聴きください。
とはそうよく、あなたが星になりもう3年が経ち、不安がますます人と関わり遠のく、未だに馴染めない就活を時々目にする、未来の音なんだろう、残された家族のためのいざという時のノート、マイメモランダム、マイメモランダム、マイメモランダム、
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TVT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士そして就活商談士の神川雅史にお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E-mail アドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。さあ本題に入る前に先ほどの落とし物のお話の続きなんですけど、拾った人に権利が生じるじゃないですか。要するに3ヶ月間、所有者が現れないと拾ったものの方のものになると、はい、で拾った方のその権利が生じるさせるためにはですね、お店等の施設内で拾った場合には拾った時から24時間以内にそのお店等の施設にまず届け出る必要があります。で路上などで拾った場合には拾った日の翌日から起算して1週間以内に警察に届ける必要があります。はい、で拾った方にお礼するじゃないですか。放浪金を請求する権利があるんですよね。拾った方っていわゆるお礼がもらえる権利で、落とし物の持ち主に法律で規定された範囲内の放浪金を請求することができるんですよ。確か法律はね、遺失物法かな。で放浪金の額、落とし物の価格の 5% 以上 20% 以下に相当する額となります。ですから例えば現金100万円を拾うと、落とし主が現れたら拾ってくださった方に5万円から、20万以下に相当する額のお礼をすると、で施設内で拾った場合には、拾った方と施設の占有者がそれぞれ放浪金の額の2分の1まで、それぞれにお礼するんだ。で落とし主に落とし物が返還されたあと1ヶ月を経過するとこの請求をね、お礼の請求を、放浪金の請求をすることができなくなります。落とし物の提出などに要した費用を請求する権利もあるんですよね。落とし物を届け出た時などに要した費用がある場合にはその費用を落とし主などに請求することができる権利、落とし主に落とし物が返還する、これも1ヶ月を経過するとこの請求もすることができなくなると、そして所有権を取得する権利、いわゆる拾ったものがもらえる権利ですよね。3ヶ月の保管期間内に落とし主が分からなかった場合には拾ったものの所有権を取得することができる、拾った人がですね。埋蔵物は6ヶ月となります。ただし所持禁止物件や個人情報関連物件と法令に定めのあるものはもちろん所有権を取得できないと、危ないものとかね、で所有権を取得した日から2週間以内に引き取りをしなかった場合にはこの権利は失ってしまうんですよね。で 拾った方は上記それぞれの権利について一部の権利を、まあ、放棄すること、いや、もう全て権利を放棄することもできる。で、落とし物の保管等に要した費用がある場合はその費用を所有権を取得して引き取る方が負担することになると。なるほどね。拾ったものと拾った方と落とし主の指名等の告知ルールについて、放浪金の受領にの受け渡しは拾った方落とした方の間において双方の氏名や連絡先を知る必要があることから、警察署長は拾った方の同意に基づいてその告知をすると。で、警察は放浪金の受け渡しに関しては関係者の間に介入することはできないのでご了承くださいとっていうところですね。あとなんか気になった部分ありませんかね。まあ落とさないのが一番いいんですけどね。まあ携帯落とすと大変ですよね、とにかく。はい、で、今日の本題の遺言に入る前にもう一曲おかけしましょうか。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。2曲目ですね。2曲目はですね、ジュジュで夏の花。
君がいないとうまく笑えない、いつからか私
「
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
レディーウォーキーファイティ
は2時35分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士、そして就活商談士の神川雅史にお付き合いください。さて本題に入りましょう。以前にもお話しさせていただきましたが、就活として考えると、家族に自分の意思を残すという意味では3つありますかね。遺言書、遺書、エンディングノートですかね。遺言書と遺書とは違います。遺書のイメージって、自殺者がこう死に際して書き残す文章、つまり死を間近に感じている方がこう書き残す文章かなと思いますね。でエンディングノートっていうのは法的拘束力はありませんので、ご自身の経歴、家族との思い出、葬儀の方法、お墓のこと、はい、生きてる間の延命治療や介護や財産管理の方法、その他家族への思いやお世話になった方への感謝などを多岐にわたって自由に書き残すことができるノートのことですね。そして民法の定めがあって法律的に効力あるのが遺言です。一般的には遺言と言いますけど、法律的には遺言と言います。そして文書のことを遺言書とか遺言状とか言いますよね。で遺言書に何を書くのか、で一般的には自分の遺産をどのように相続人に配分するか、その方法などですよね。で遺言書の必要ですけども、必要性、財産とね呼べるほど持ってないし、子供たち相続みんな仲いいし、自分には必要ないとおっしゃる方が大半なんですよね。でもですね、遺産が少ないほど揉めて調停や裁判になる割合が高いんです。例えば残した財産の大半が不動産だったりね、マンションや土地建物だったり、最後まで親の面倒も見たのは自分たち次男夫婦だった、なぜ長男や三男と同じ配分なんだ、でこういうふうになぜ揉めるかっていうと、やはり家族みんなで話し合わなければ遺産分けができないんですよね、遺言書がないから。まあ、やろうと思えばね、ですからみんなで話し合わなくても遺産分けの手続きはできます。はい、遺言書は必要ですよね。はい、ただ最低限ね、遺産分割協議書や相続手続きで必要な書類に家族みんなの実印を押して、印鑑証明書をその書類につけなくてはならないですよね。口は仲良く、口ではね仲良く分けよう、とは言いつつ、実際にこう実印をね押すとき、遺産分割協議書だとかいろんな書類に実印を押すとき、ちょっと待てよと、そう思うわけです。 そして横から全く権利のない奥さんが、あれだけね奥さんがお父さんの面倒を見たのに、この遺産分けでは納得いかないと、もう相続の権利のない方からちゃちゃが入るんです、そしてちょうど親が亡くなった時って、相続人である子供たちはだいたい50代60代で、一番子供の教育費なんか住宅ローンとか、それでお金が必要な時期なんですよね。なので少しでも権利があるなら欲しいって思うのが、まあ人間の常ですかね、そしてやっぱり話し合う、遺言状がないから話し合わなきゃいけない、話し合っている最中にやっぱり昔のことを思い出しちゃうんですよ。兄さんはね、会社がうまくいってない時お父さんにかなり援助してもらって、で私たち知ってるのよ、でお前こそお前だけ大学まで行かせてもらって、お金出してもらったじゃないかとかね、そのね様子を見ながらね、お父さんは草葉の陰でもう泣いてるんです。子供たちを喧嘩させるために自分は財産を残したのかと、そんなことないですよね。はい、これじゃあ、遺言でねもう子供たちに相続させるんではなくて、どこか福祉団体にでもねもう全額寄付した方が良かったなって思うんです。はい、じゃあうちの夫婦には子供がいないから、もうそんな心配全くないよね、もし主人が亡くなったら妻である私が相続人一人だから、遺言は必要ないわねっておっしゃる方もいますけど、これはもう必ず書かなきゃダメですね。はい、ご主人に兄弟姉妹がいなければ大丈夫ですね。もし亡くなったご主人に兄弟姉妹がいる、もしくは先に亡くなったご兄弟がいて、その方に子供がいる、要するに甥っ子姪っ子さんがいる、はい、兄弟姉妹にも権利があって、甥っ子姪っ子にも権利がありますので、お子さんのいらっしゃらないご夫婦は全てね相手方配偶者に残したければ、もう一筆、もうとにかく全ての財産を妻へ相続させる、夫へ相続させる、要は2通書けばいいわけですよ。どちらが先に行くかわからないわけですし、まあ、財産がねの所有している財産がご夫婦ともにあれば、まあ、ご主人に偏ってるそういう方が多いですけど、でも2通必要ですよね。ただどっちか一通が無駄にならないような、やはり遺言書の書き方、はい、そういう書き方で、もし先に主人が亡くなったらとか、もし先に妻が亡くなったらこうしよう愛しようっていうような、そういうような内容にしておくべきですよね。まずは就活の一環として遺言書をね残してみてはいかがでしょうか。はい、寒い曲挟みまして、続きお話しさせていただきたいと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。もちろん遺言のことでも OK。 メッセージお待ちしております。それでは3曲目になりますね、ザ・ブルーハーツ、トレイントレイン。
に乗って行こう。裸足のままで飛び出してあの列車に乗って行こう。弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く。その音が響き渡ればブルースは加速していく。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時49分を回りました。 周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士そして就活商談士の神川雅史にお付き合いください。はい、メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm ですね。はい、遺言の話まだ少ししたかったんですけど、そろそろ番組の終了のお時間も近づいてまいりまして、はい、来週のですねイベントの告知をさせていただこうかな。11月17日の金曜日です。会場はチエリア札幌市西区宮の沢1条1丁目地下鉄宮の沢駅直結ですよね。チエリアの2階の大研修室、時間は午前10時から午後4時まで、シルバーライフセミナー&相談会です、ね、世界の長寿国ランキングで常に上位にランクインしている日本、現在高齢者のライフスタイルが変化しています。あなたが本当に望む暮らしを知り、安心快適な日々を過ごせるようにちょっとしたヒントをねご紹介します。でセミナー何本かやりまして、で出展ブースもございます。要するに相談コーナーもございます。はい、はい、チエリアですね、主催が一般社団法人就活ジャパン協会です。もう入場無料です。ご来場者全員にオリジナルメモ帳&ボールペンをプレゼントですね。で加藤慎吾先生、ケアマネージャーでもありケア、行政書士でもある加藤慎吾先生に講演していただきます。あのね、介護保険の利用者様にとってはねとってもお得な法改正があったらしいんですよね。その情報を教えていただけるそうです。私は、高齢者住宅に入居するときの身元保証だとか、入院したときの身元引き受け人、あと後見人だとかですね、相続遺言成年後見等の講演をさせていただいて、はい、で池田代表の方からも高齢者住宅そういうね遺品整理生前整理などのね講演がございます。そして就活にまつわるご相談もお受けいたします。で須藤石材さん、はい、にも出展していただいて、もうお墓のことなら何でも須藤石材さんにお聞きしましょう。で来週ですね、ゲストにですね須藤石材株式会社工事責任者のですね阿部さんにゲスト出演していただこうと思っておりますので、乞うご期待でございます。はい、メッセージいつお預かりしております。ありがとうございます。ラジオネームりさこさんです。あ、いつもありがとうございます。神川先生、丸さん、今日もラジオお疲れ様です。あ、お疲れ様です。すっかり寒くなってきましたが、お風邪召されませんように。そうですね、私の周りは風邪ひいているお友達急増してます。栄養つけてラジオに音楽にお仕事に頑張ってください。ありがとうございます。最近ちょっと頑張りすぎておりまして、はい、自己管理ですね、風邪ひかないように、うん、喉も大切にしてしっかり仕事しましょう。さあ、もう番組さ終了のお時間が迫ってまいりましたので、最後の曲ですねおかけしたいと思います。最後の曲はですね 瀬川彩香でいつでも恋はカメレオン。終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を行政書士就活商談士の神川雅史がお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様誠にありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。
いいことは言わないで。傷ついても時が経てばまたいつか恋をしたくなるの。少しずつさ今よりも誰かのことうまく愛せるようになるから。
真っ赤なオープンカーやる気スイッチオンからオフだ。今日は完全にノープランでも興奮はメジャー級ホームラン。車飛ばし買い出しクラブボックスもうパンパンらしい。この夏一のビーチここが基地。この先どうなるそこは未知。遊び一日中まずは乾杯ビール空の下で肉焼いて BBQ。 無駄なもの脱ぎ捨てたれあの水着姉ちゃん。現場目が行く君に見える。その間焦げるぜほらほら肉肉ピースだけなんちゃって熱さにやられない。ほいすぐ鳴らせば太陽が暴れ出す。真夏のソファーでパック。ふと目が合えばそう波打ち出すこと。今はこの熱に身を任そう。ガガ様様とはミッション君ね。夏が好き。